中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエ
お久しぶりでございます、社長様。
はい、どうも。
最近やったことかな。
ウォーリーと撮るというのはなかなか、なんか今まであんまないような。
レアです。かなりレアです。
かなりレア。それ何？お前がええ働きするという意味？
いや違う、ね。なかなか僕がいろいろ提案しても社長がいやそれおもんないやろ言うて弾かれてしまうということです。
あ、なるほど。そうでしたか。
はい。
まあということで、まあ今日はこれたまたまな。
そうですね。あの
ちょっと今からここは伊勢から。宮城石巻へですね今から行こうとする、またこの車の
得意の道中でございます。
道中でございましてですね、この後、津の渚町というところから船に乗って中部国際空港に行こうとする、その港に向かっている車中で、
はい、外はザザ降りでございます。
ザザ降りですね。まあ、その中、まあ、今朝迎えにウォーリー君と秀人君がまあ、来てくれた時に、
うん、
いや昨夜中村家ではちょっと息子の進路について話し合いの場があったという、その話をしたら
もう僕がえらく食いついてしまいましてですね、いや昨日先に仕事終わらせてそのまま帰った後に、なんか中村家では僕の中で一番楽しみな日向の進路がようやく決まったと朝から迎えに行ったら聞かされて、えどうなったんですか、どうやってあいつを口説いたんですかっていうところから今回の録音がスタートされたわけなんですけども、
まあ、これはちょっとその今回書いてる時にあのあんちゃんともあのちょっと話してて、あのまあ息子とのまさに対話、会話というよりは対話やわね、こう向き合って、
うん、
それをね、あのある意味まあ普段は行きたい何百っていう人、もしくは千人を超える人たち、はい、とのこの講演というスタイルで話してることが、まあ言うたら俺の日常なわけやんか、
はいはい、
それが一対何百みたいな、
はい、
でもこれはもうやっぱりあの基本のところの四つの鉄板ルールの話をしてほしいとほとんど毎日そう言われるから、
そうですよね、
まあステージの上で一つの、
はい、
みんなに元気になってもらおう、モチベーション上げてもらおう、なんかやる気いっぱいになってもらおうという、その役割を担ってやってるだけのことなんで、まあ一つステージで何かを演じているみたいなところが俺の日常やけど、
はいはい、
だけどまああんちゃんとも話してて、だけど実はこう1対1でこう対話をしてる時の方がこう非常に面白い話やああいうものがたくさん出るというところから、
なるほど、
中村文明のこのなんか対話セレクションみたいなさ、
はい、
例えば酒飲みながらでも人と話しててなんか男同士で話してて気付いたらそいつがボロボロになって涙流して泣き出すとか、はいはいはい、
よう見たことあります。
この間でもこの間も北海道でもあの福原純ちゃんってさ、
はい、
あの紬の東京校で
名物メンバーですよね。そ
う
そ
う
そ
う、彼とももう何遍も一緒に飲んだりもしたり話もしてんのに、この間札幌で一緒にジンギスカン食ってる時もあいつボロボロ泣いてきてさ、その時もさ、だけどその対話のこの一つを深掘りしていくその向こう側にある何かみたいなものの方が実はこのもしかしたらこのポッドキャストを聞いてくれてるコアな人たちも、
はい、
本当はそういうところの何かを知りたい人が多いかもしれんなっちゅ
う
のはさ、
ま
あ、そんな話も出てくる中で、まあ、ゆうべはまさに息子との対話だったわけやけど、
対話ですよね、う
ん、まあビデオ撮っときゃよかったなって思ったもん。
めちゃくちゃ思いました、話聞いてて、
うん、だって、まあ、長男ヤマトはニュージーランドでもう羽を伸ばして楽しみまくってるけど
この前そういえばダンスパーティー行ったって言ってましたそんなんで楽しんでると思います。
ダンスパーティー行って言ったって、はい、本当あいつ俺に何にも言ってこへんけど、でもなんかこの間もタイ人とかメキシコ人とかなんかイラン人と一緒にあのみんなで 国際ビリヤード大会やったとか言ってその金はタイ人のやつがめっちゃ金持ちでみんなおごってもらったとか言って、お前もたまにはおごっとけよとか言って、ね、なんか異国の地で非常に楽しんでやってる。でもまあそのヤマトの話をしてたら、そのヤマトと同じ学校に行きたいって言い出した子が2人おってさ、で1人はそれこそ先週ぐらいにニュージーにも行ったんよ、
はい、おお、
で前にあの前にもポッドキャストで出たあの徳島の子なんやけど、
はい、
あいつ結局
そうあのちょっとこう人生相談みたいになってしまった中学生の3年生の男の子ですよね。
あいつ結局あの英語ペラペラに喋れるあの
自衛官、
まあ、自衛官というか彼はまあエリートコース方面狙ってるけど、
はい、
まあ、あれから親子の会話もあり、やっぱりなんかワクワクしない決まってた高校よりやっぱニュージーランドに行きたいってほんまに彼はそう自分で決断して、で選手行ってけど、最初もそう不安そうにしてたらしいんだけど、だけどまあ向こうにいるニュージーの僕の友達らにおったり、そのいろいろ世話やサポートしてくれるタツさんはじめいろんなみんなにおって、本人も安心して、まあヤマトにおって、で同級生やし、ああ彼となら仲良くできると思った。そこからいっぺんに笑顔になって、
へ
ものすごく楽しくワクワクし始めたらしいんやけど、最後はなんかオークランドの空港で親子がいよいよもう息子が向こうにおって、
はい、
親だけが飛行機で帰ってくるというその別れ際も、はいはい、ちょっとはにかんでるやつやけど、
はい、
なんかノートの切れ端みたいなのに、
はい、
お父さんに対する最後メッセージ書いて、で最後別れ際にお父さんこれみたいにして、なんかノートにバーって書いた自分の思いとか、
はい、
ありがとうの感謝の手紙みたいなのを別れ際に振って渡したらしいね、
息子がお父さんに。
そうでもうそんなこと全然想像もしてなかったらしいけど、で親父それ読んで号泣みたいな。
うわーちょっと
中村家の別れのシーンにはなかったようななんか涙のそんなことで、まあ追っかけ今週か来週、
はい、
長崎の子がもう一人ニュージーランドに行くんよね。
長崎の子っていうとこう4月のジャパンフェスに合わせて
一緒にいた
子、一緒にいたってことだ
あの子やっぱりニュージーランド行く、
行きたいって。まあやっぱ
まあその一つはヤマトが おるしあいつがいろいろ世話もするやろうからっていう安心感っていうのも
ありますね。
まあ多大にあると思うけど、まあそんな話をちょこちょこと耳に入れつつ、年後で一級したの今中学3年生の一番の問題児ヒューガ、
問題児中村ヒューガ次男問題児、
ああもう努力が大嫌い忍耐がない飽き性、もういわばもう僕の子供の頃の性格にそっくりな、
そっくりです、そっくりですって僕が言うのも変ですけど、
だけどまあ親バカながら一番天才じゃないかなと思うのはヒューガなんやけど、まあ勉強はろくにせんし、あ何事につけあまり真面目にはやらんし、
はい、
だけどなんかあの子のスイッチを、お前もニュージーランド行くんかって話してもね、行こうかなぐらいの、
うん、
何やそれみたいな、じゃあ日本の高校行くなら、そう行くなら行くで、お前ちゃんと目的持ってちゃんと行かんかったらどうで、その何回もしてきてるけど、まあ、彼の心のコップは全く上を向かなかったんで、まあ、実はね今回はちょっとこの間からその次男がなんかどこでやっぱ心配な部分もあるから、
はい、
この間夢に出てきて、
夢に出てきた
あいつが行き場所なくて本当にこう路頭に迷うみたいな、そんな夢をたまたま見たわけよ。その日のその夢は実はどこで見たかというと、鹿児島に行ってる時にその夢を見て、
はい、
でその夢を見た翌日、まあ、前からちょっととても気になってたね語学学校が実は鹿児島にあって、今まだ 100% 決定したわけじゃないから、ちょっとはっきりなんていう学校というふうには名前は今のところはちょっと伏せるようにしてる、後ほどまた、
はい、
発表する、ね、伝えるかなと思うけど、今ちょっと一応伏せて話すると、その学校はまあ1年間しかも、僕がとってもあの学校はいいなと思うのは、ただ留学するための英語力を身につけるという学校じゃなくて、その留学生として例えば日本のその子供がニュージーランドに行くとかアメリカに行くとかってどんどん行けばいいんやけれど、行く前に、はい、ぜひ君の国日本っていう国はどんな国なんだって留学すれば必ず 世界中の友達はいろんな子から聞かれるからさ、でその時に日本どんな国、分からんってもし答えてしまったら、はい、世界中のみんなはお前国を代表してここ来てるんじゃないのかって、だってよその国から来てる子たちはさ、まあ言ったらその日本ほど豊かではないと思うから、親が大変な思いをして自分をこちらに出させてくれてると、だから自分の国にいずれは恩返しするぐらいの学びとか経験を積んで、必ずなんか国に恩返ししようぐらいの志を持ってきてる子がほとんどやから、日本の子ぐらいなんとなくボサーっとただ親が行け言うから来たみたいなノリで、そういうのは本当多いから、そういうのをその語学学校の学院長はすごくそれじゃダメなんだとか、やっぱり英語を学ぶことも大事なんだけど、それ以上に日本の歴史とか文化とか日本の精神性とか、なんかそういう世界に誇れる日本の素晴らしさを堂々と英語で世界中の人にスピーチできるぐらいのその日本のことを伝える能力を手に入れてからぜひとも留学してほしいというその学院長の思いと、そしてそこの学校に通っている人たちがね、ほんま1年足らずでもう素晴らしいスピーチをステージの上でするわけよ。
そうですよね。
もう初めてだってあれ、あの学生さんたちのスピーチ聞いて俺もう涙出たもんね。そんなこんなことを日本の学生が世界で発表したとしたらすごいなと思って、
すごいですよね。
涙ボロボロで、だからこの間も、
はい、
その学院長先生と一緒にそのステージ上がるその時、生徒さん2人あのついてきてて、その生徒さん2人もこう発表されてたけど、1人の女の子はさ、例えば英語でよ、英語でステージの上でこのスクリーンに映像とか文字も映し出しながら、
はい、
その英語で日本には時世の歌というのがある、時世というのは自分が死ぬ直前に五七五七七の歌の中に人生観であり何かのメッセージであり思いをその時世の句に託してこう残す、そういう習慣がその武士の時代にはあったんだと、
はい、
うん、でそれは例えばだけれど時世の句にこんなものがある、こんなものがある、それぐらい日本人はこの生き様にも美学があるけれども死に様にもっと素晴らしい美学を持っているというような、それを英語でブワー説明するわけよ。それでその3人ぐらいの方々の時世の句をこう言うたらテーマに掲げながらこう会場の人たちに向かって話したけど、やっぱ会場のみんな泣いてる人いっぱいおったわ。その時世の句に感動してんじゃないの。その女の子がペラペラ喋ってすごい一生懸命英語でさ、もうペラペラの英語で話してる、それを見てその女の子は翌年には年が明けたらなんかアメリカに行くとかって言ってたな、
はい、
とりあえず聞けばその子は鹿児島で有数の進学校、
はいはいはい、
一番って言ってもいいぐらいの、はい、あのね、公立の一番の進学校をに行ってたけれど、
はい、
1年生の途中かなんかに、
はい、
ふと思ったらしいね。ああここでやれ数学の成績がどうだ、あやれ理科の成績がどうだってことより、私は世界で羽ばたきたいなって、
はいはいはい、
そのためにここの学校で英語の成績100点取っても、
はい、
通信簿で、ね、例えば5段階なら5、10段階なら10の評価を仮に取っても英語が喋れるようにはならないなって、
はい、
でその後例えば国立鹿児島大学に行ってで英語の勉強したところでペラペラに英語が喋れるような自分に果たして6年後なってるかなって、
はい、
そう思った時、あ私が行くべきは、ね、偏差値の高い公立高校よりも、
はい
ね、国立大学の教育学部よりも英文科よりも私は直接外国の人たちと日本の素晴らしさを伝えれる日本人になりたいっていう思いでその超頭のいい公立高校女の子自分でスパッて中退して、
おー
中退してその、 あの
外語学校に、
外語学校に、あ言語あのその何や
入学
語学学校に入学して、
はい、
で1年経たない間にあのスピーチ能力を手に入れてめちゃくちゃワクワクしながらもうニコニコしながらもうアメリカに行ってどれだけ日本のことを伝えれるか楽しみでたまらないっていうあの顔を見た時俺また再びスイッチ入ってしまって ヒューガはこれだと。
なるほど。
だってさ、ヒューガはさ、いつもヤマトが努力家だったし、ヤマトは根性があって、ヤマトはやれって言われると、よし、やるよお父さんっていう風にして、うん、課題を与えると燃えるタイプやったわけ、
はい、
うん、課題を与えると燃えるタイプの人間にはお前これやってみなんかこれやってみなんかってこう課題をどんどん与えてやるとよし上がった俺やるよよし上がった俺やるよって言うんでコップが上向くタイプ、
はい、
でもヒューガは知らん間に比べながら比較して育てたことは俺はないと言い切りたいけどでもやっぱり周りの人たちがみんな比べたからヤマトはすごいでもヒューガお前大丈夫かヤマトはあんなやのにヒューガお前大丈夫かって周りの親たちにいっぱい言われてきたからヒューガはだからヒューガは、まあ、兄ちゃんはあんなやからニュージーランド行ったってすごい頑張ってるしやれてるけど俺はな多分ニュージー行っても兄ちゃんと比べられるやろ
う
なとかさなんか知らない間にその兄ちゃんのこと大好きやし、
はい、
兄ちゃんのこと尊敬もしてるんやけどでもそばに行くとまた比べられて俺はしたって思われるかなみたいなそういうなんかこう心の叫びがなんとなく俺にはわかるわけよなんで本当はまた中学を出てからニュージーランドのねヤマトが行ってる学校に行けば、まあ、2人は仲良くするだろうし2人で一緒に楽しむだろうだけど、
はい、
弟来ることで兄貴の方もちょっとチャランポラになる可能性も若干あるから1年空けた方がいいかなって、
はい、
でも1年空けて、はいその鹿児島の某語学学校にヒューガが行くことで、
はい
まあ、親から離れて下宿しながら一人暮らしして、
はい、
で全く未知なる鹿児島の地でその周りのみんなに囲まれてさそして あのスピーチができるほどの語学を英語を身につけて、
はい、
でヤマトが行ってから2年後になるけれどヒューガが行った時ヒューガがいきなりニュージーランド人に向かって日本っていう国はこんな国でな例えばヒューガなんか異性の子なんやからそういう時世の句のこととか例えば西郷隆盛についてとかさ、
はい、
なんか島津藩がやった五重教育とはとかさ
あ、まあ、
そういうテーマをみんながそれぞれいろいろ掲げてスピーチをするんやけど、
はい、
ヒューガなんか絶対伊勢神宮であったりとか、
うんうんうん、
その日出る国とかさ、
はい、
その天皇陛下一子相伝125代も続いた世界に類を見ない、
はい、
なんかそのなんか皇室の話とかさでその根元の根元のところは太陽があって全ての生命がっていうような なんかそういうことを、まあ、教えてあげながらも伊勢神宮のもっともっと深い部分のことを俺がこれからちょっと鹿児島行くまでに教えてあげてほいで2年後にさニュージーランドの人たちの目の前でヒューガが日本ってこんな国なんだって俺の生まれたところはこんなところなんだ伊勢ってこんな場所なんだってそれをヤマトの前でペラペラペラペラって喋るヒューガを見てヤマトがなんだヒューガみたいなな
るほど、
うん、なんかそういう風になった時なんか兄弟のより良い良さも出るだろうなとも一つ思うしそしてヤマトもそこにお前すごいこと勉強してから来たなってね、俺みたいにポンと来るよりその方がずっといいぞみたいなんだったり逆にまたヒューガはそこで兄ちゃんの持っていない一つの大きな特技を手に入れてからニュージーに行けばあいつはその比較の中で兄ちゃんもいいけど弟ももっといいところがあってねって言われるあいつの立ち位置のことまで考えてこんな学校なんだぞこんなこともできるようになるぞで離れることによってお前はなこうこうこうやってなるでも鹿児島にはお父さんの友達もたくさんいるからだから楽しいこともたくさんあるその代わりな努力せなきゃいけんこともたくさんあるけど努力した結果そういう達成イメージっていうものもお前思い浮かべてみろというような感じで話をしたらあのやる気ね男がさそうなんお父さんマジでそうなんって俺行くわ
食いつきました
そこ行くわいう話になってで兄ちゃん負けへんだけのもん手に入れてから俺堂々とニュージーランド行くわみたいななんかお父さんに生かされるみたいなんで行くんじゃなんかなとかいろいろ僕なりにもちょっとは考えてたけどなんか目の前今めっちゃクリアになったから俺ちょっとこれから学校で英語の授業と日本の歴史の授業は特に真剣に、まあ、それ以外のところはちょっと適当であ ともう一つ、うん、英会話教室鹿児島行った時にもなスタートからあんま苦労せんでええようにこっちで今できる英会話教室での努力とね、学校の英語、歴史、そして英会話教室のこの3つは、ちょっと本気でやるわって、
へ
ー、あのチャランポランが言えたからね、その時の表情がとても良かったわけよ。
うわ
ー、それを見ながらまたうち の, あのちょっと天然な奥様も、そうなんヒューガほんまなんだって、なんかそんな感じのなんかこうドラマが実は夢あったんでね。
うわー、おればよかった
という、まあ、これも一つの対話さね。なんで、うん、
はい、
英会話なんかもこれはその某学院ね、あの語学学校のその学院長の先生も非常におっしゃることやけれど、やっぱりこう対話っていうのは今少なくなってきたから、
はい、
ね、自分一人で何でも情報手に入るし、人に尋ねなくても教えてもらえなくても情報は何ぼでも手に入るし、
インターネットでどんだけでも手に入りますから。
でね、軽い人と仲良くするコミュニケーションの会話じゃなくて、
はい、
真剣に話をして奥深い奥深いところまで理解し合おうとするところから学びが生まれる、そしてまた異文化との触れ合いによって大きな学びがあるという、はい、留学っていうのはまさにね、本当にそういう、
いろんなもの
と対話する、いろんな意味での、
対話の、自分との対話、そうそうそう、他の文化との対話、
異文化との対話ね、いろんな国でいろいろ、だから大和なんかでも、なお父さん面白いぜって学校へな裸足で来るやつらおるんや
言ってました。
でもそいつらは生まれてこの方靴履いたことないって言ってたって。でもそんな国もあるさねって。でもそのことに、うん、君ね、決まった制服があるんだからこの服を着なさいとか、みんながこの靴を履くんだから同じ靴を履きなさいとか、日本みたいな規則は何もないって、
うん、
いろんな国があっていろんな人がいて、裸足の方が楽なんであれば裸足で来れば別にいいって、なんかね、認めるところから何もかもニュージーランドは始まるわって。なんか規則と四角い枠の中に入れる、全部みんな同じっていう日本と全然違うんやって言って。
真逆ですね。
だから僕は僕のやりたいこと、僕が僕の興味持ってる、それを何とかして伸ばしてやりたいって先生たちもな、関わってくれるんや、言うて。そこがな、圧倒的に日本と違うところやって、もうまあ早くもね、そんなことに大和も気づいてるぐらいやから、ある意味、ヒューガみたいな、ちょっと変わりもんはね、なんかあんまりこう四角四面の枠の中で、
そうですね、
あいつの素晴らしさを縮めてやりたくねえなっていう思いもあるんで、だからね、そんなドラマからちょっと二人目がやっとパチッと目が開いて、コップが、心のコップがポンと上を向いた、まさにターニングポイントの夜やったかなという。
いや、楽しみですね、うん、
それをまた他人事のように知らん顔してアイスクリーム食いながら見てる三男坊がおりましたけど
三男坊はまだもうちょい先になりますからね。
まあまあ三男坊はまああれはヒューガーよりは全然まだな、あの扱いやすいから
いやいやいやいや、
まだまだ三男は三男のまだドラマがあると思うけれど、
うん、そういえばそのまあぼちぼちポッドキャストの方締めくくるんですけど、ヤマトが今面白い、最近 LINE、 社長よりも僕の方が LINE でやり取りしてるんですけど、
あ、そうかそうか、
うん、面白いことになってきてるんで、今度またあいつに動画撮らせて、
あ、
ね、何かしらの形でニュージーランドの面白さみたいなの伝えられればいいかなみたいなのを僕今裏っ側で目論んでます、
はい、ということで、
はい、
今回は、息子から得たみるみる元気をお届けしたような次第でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。